はい。ということで、
はい、
岸本会でございます。
はい、
今日はですね、
はい、
こちらの企画でやらせていただきます。
はい、
教えて都市伝説。はい、
はい、
都市ボーイズが喋りたいことを喋るというコーナーでございますけれども、はい、今日はですね、
うん、
スマホ皆さん大好きスマホについてのちょっとお話をしようと思っておりまして、
はい、みんな大好きですよ。
スマホの危険性みたいな話って結構聞いたことあると思うんですけども、
うん、
どういう類のを聞いたことあります？
まあ電波的なのはみんな知ってるからもう今更言うことはないですけど、
うん、
前も言いましたけど、あのスマホを見続けることによってドライアイ
みたいなのとか、あ、目に、ね、
目に悪いっていうし、うん、あと目を閉じられなくなった若者が増えてるという。
閉じられなくなる、
ずっと見てるじゃないですか、
うんうん、
スマホをね。だからこの目をふっとね瞬きするときに実はちょっとだけ開いてるんですって、
う
ん、
なるほどなるほど、
閉じきられないっていう、うんうん、だからどんどんどんどん目がドライアイになって視力も落ちていくっていうのを昼のニュースで見ました。なんかでやってた。見ました、それを。
まあまあそうですよね。大体そのスマホにまつわる、
うん、
あの良くないことの一つって、うん、まあ目だよね。
目にとかね、
いかにこう、
うん、
悪い影響があるかみたいな話あるじゃないですか。そうそう、はい、であのブルーライトが良くないっていうのは聞いたことあると思いますよ、うん、皆さん。あれ実際ブルーライトが目に良くないっていうのはもうかなりのメディアでやってるんですけれども、うん、
やってましたね。
あの最近のスマホはそれに対応してきてるのがあるんですよ、
うんうん、
っていうのは、ナイトモードってご存知ですか？
わかります。
わかります。
わかります。僕ナイトモード
使ってなさそうだけど。
いや僕ナイトモードです。
あ、使ってるんですか？
はい、
ナイトモードっていうのは大体のスマホに多分ついてると思うんですけど、はい、最近のはね、
うん、
まあ、寝る時用ですよね、簡単に言うと、うん、スマホを寝る時に、こういうモードにすることによって、うんうん、ブルーライトみたいなのがこうちょっと弱くなるとか、
うん、
まあつかなくなるみたいなことをこうやるやつだよね、うん、抑える、ブルーライトを抑えるためのモードというか、
感覚色薄くなりますよね。
そうそう、うん、薄くなるじゃないですか、
うん、
実は、
うん、
このナイトモード、
うん、
全く意味がないんではないか
と。嘘つけよ、ナイトモードしとんねんこっちは。しとんねん、このあのあれやからね、あのホワイトと ブラック選べるじゃないですか、
はい、
白やと目にくるのがあれなんかなと思って黒にしてるんですか、ずっと
より暗くして。
そう、暗くして、
まあ、ここ数年で就寝前特にブルーライトは睡眠の質を下げるというような説がよく言われているんですけれども、寝られなくなる
とかね。
そうそう、結構ね新たな研究によると、うん、ナイトモードは睡眠の質の向上に全く関係しないんじゃないかというふうに、なっておりまして。
研究すなよ、もう。
いやいや、新たにした方がいいだろ
う。いやもうナイトモードでいいよ、もう。
ナイトモードでお前寝られてんの？じゃあ
寝られてないよ。
寝られてないでしょ。
ないないない、
そういうことなんですよ。
お
というのは、
はい、
まあこの話自体はそのちゃんとあるんですよ、その、うん、目のなんか難しいところに、ブルーライトをがまあ作用して、
うん、
睡眠がこう妨げられるんではないかみたいな話は実際にあるんですけれども、うん、これをちょっとアメリカの、メディカルセンターがですね、うん、調べたところですね、まあ全く変わらなかったと、
うん、
睡眠の質に関しては全く変わらなかった、うん、ナイトモードをオンにしてもオフにしたグループと結果が変わらなかったということがまあ分かったと、
うん、
で、じゃあどういう時に、
はい、
そのでもさ、ブルーライトを意味ないってしたとして、ナイトモードが関係ないってしたとしても、
うん、
実際俺スマホ見ると夜中寝れなくなるんだけどっていう人もいると思うんですよ、うんうん、それは分かります？感覚としてあなたは、
うん、分かりますよ。
なんかスマホ見てるとやっぱり寝らんないなみたいな感覚あります？
そうっすね、見られ、うんうん、そうでしょう。だって、
うんうん、
そう、携帯電話がない時も知ってるからね、うん、僕らは、うん、
まあそっか、確かにな、
うん、ない時なんてもうすやすやでしたよ。
ない時は確かに、まあそれ若さもあるだろうけど
さ、まあまあまあまあ、まあ情報がやっぱ頭に入るからさ、見てると、
う
ん、それは寝られないんじゃない？
これね、だからそう、その原因がブルーライトによって 目から刺激が 入ってきて、そうそう、で、あの、覚醒状態みたいになるんじゃないかみたいな話だったんですけど、
う
ん、
そう思いますよ。
実際に試してみると、そこは関係変わんなかったってことで、うん、じゃあ何が、その、悪いのかっていうと、
うん、
スマホを使用するときに心理面として睡眠が、うん、あの悪影響を及ぼしているんじゃないかと。要は、目に光が来るから心理、はい、目に光が来るから眠れなくなるじゃなくて、
うんうん、
スマホを使うと内容が入ってくるじゃない、
うん、情報が
情報が、うん、でそれが実質問題になっていて、うん、寝つきを悪くしているだけであって、
うん、
ブルーライト自体は関係ないんじゃないかっていうことになってるんですよ。
どっちも作用してると思ってた。情報もだし、うん、ブルーライトも出して思ってたけど、うんうん、ブルーライトは関係ないんだあんまり。
だからそうブルーライトだけで試したところは、うん、まあその違い差が見られなかったってことなんですよ。だからナイトモードをやったところで眠れないのは眠れないっていうことになるわけですよ。
そっか。
でじゃあどうしたらちょっと寝つきが良くなったかっていうと、うん、就寝前の1時間前からもうスマホを全く使わなかったっていう場合のみ、うん、睡眠の質の改善が見られたと。
ローランドだ。
え、そうな
の。ローランドは
何なの。
ローランドホストのね、
うん、
ローランドですよ。
有名な
ローランドは、
うん、
夜間から朝にかけてはスマートフォンいじれないっていう設定にしてるんですよ。
おうほうほう。
だからどんなメールとか LINE が来ても全部もう来ないようにしてるんで、うん、オフにしてるんで、うん、いじんないっていう時間を作ってるんです、あえて。
なるほどね、
うん、
正解、うん、ローランドは知ってか知らずか、
うん、
やってたの正解ってことですね。
そうっすよ。
で俺も最近、
うん、
寝つきが悪いなっていうのは感覚としてあったんですよ、うん、でそのナイトモードみたいなのもやってた時期あるけど、
はい、
やっぱり関係ねえなっていう実感になってたんですよ、うん、であれがいいなと思ったんですね。機内モードにするとか、
あ、はいはい、
要は使えなくしちゃえば、
うん、
見ないから、
うん、
だからもうあの寝る1時間前2時間前ぐらいからはもうあの電源オフか、
うんうん、
もう機内モードとか要は情報が来ないようにしとかないと、うん、あの睡眠向上はもうないんじゃないかと。
でも夜連絡来るじゃん。
うん。え、どういうこと？
仕事の連絡。
あ、我々はね
2時3時とか平気で来るじゃん、
うんうん、
その切れないです
よね。それはだから無視。
え、
その仕事を無視するしかないですよ、
うん、朝までにってあるじゃん。
ありますけど。
はって思わない。
いや、それを言い出したら、そうですよ。
普通に、いつからなん？夜でも連絡して OK になったのって。
あ、それはだからお前が返すからよ。
そうか。
うん。俺は基本無視するもん。ほぼ。
そうか。
うん。
夜。そんなことはないよ。俺送ったら返してくれるじゃん。
いやいや、俺のタイミングで返せる。うん、返してもいいなって思えるときは何時だって返す、
うん、
3時だろうが4時だろうが、
はいはい、
でも俺は返したくないっていうのはもう絶対返さない、うん、後回しですよ、全部。
俺がさ、
うん、
自分の勃起したチンチン送っても返してくれるじゃん。俺のはこんなだよって返してくれるじゃん。
返さない。それはもう普通に
送り合って
既読するね。
保存してんでしょどうせ。
したしねえわ。
本当に、
まあ、もし送ってきたとしたらするかもしれないけど、うん、なんか使えるかなって思って。
はいはいはい、はい、
うん、そんな危険なことしねえよ。
まあまあまあまあ、はい、でもこういう話じゃないですもんね、したいことってね。
僕何の話してたんでしたっけ。あ、
目に害はないよっていう。
そうそう。で、
うん、
もっと言うとです
よ、もっと言うと
究極的なやつがあって、
うん、
スマホの見すぎで、
うん、
目が爆発するっていうのがあるんです。
爆発というのは文字通りの爆発？
目がね爆発して、
うん、
失明の恐れまであるという話があってですね。
嘘じゃん。嘘ついてる。
嘘じゃない。
爆発するわけないじゃん。
これね実際に、うん、2019年とかかな、
うん、
なんですけど、中国の女性がスマートフォンの使いすぎによって、うん、網膜の血管が破裂して、
あ、そういうことか、
一時的にあの失明したという
怖
ニュースがありまして、
うん、
でその、女性はね、
うん、
何してたかっていうと一晩中スマートフォンを使って遊んでいたと、
うん、
で翌朝目が覚めて、またすぐにスマートフォンをいじり始めたら、
うん、
5分後に自分の左目が見えなくなっていることに気づくと。で
怖、
そうそうそう。でこれあの女性の左目の網膜にとんでもない出血が見られて、
うんうん、
これによってまあ一時的に視力が 低下したんじゃないかというようになってるんですけど、
本当にスマホのせいですかそれ。
うん、以外考えられないっぽいですね。
しのぎ交渉がいたんじゃない、
うん、
しのぎ交渉がいたんじゃない、横に紐切りしたんじゃない首にピチョンって入れて
じゃあまあまあその、うん、ね、網膜は別に傷ついてないわけでしょ。
関係ないもんね。関係ない。網膜につながってる首の紐を切るもんね。
切ってるから、目自体には何もないんですけど、この方は。
しのぎ交渉じゃないか。
そうそう、しのぎ交渉じゃない方ですよ。うん、
はいはいはいはい、
で、まあ、眼圧みたいなやつとかかな、うん、で、なんか急激に上がって、破裂しているというようなことで、うん、まあそういう病気があるっちゃあるんですよ。
うん、
なんか、急激に血圧上がるようなことすると、
うん、
バンジージャンプみたいなことすると、
うん、そうなんだ、
目がパーンって見えなくなるみたいなことがあったりとかするらしいんですけど、
ほなしのぎ交渉やないか
まあまあその要素もある、ね、
いるかもしれないよね、うん、すごいね。
で、まあ、幸いね、網膜に穴開けて、うん、溜まった血液を出したことによって視力は回復したそうなんですけど、
それ治るんだ、
うん、
すごいですね。
でもまあまあちょっとね危ないなという、
うん、
スマートフォンの使いすぎが体に与える悪影響っていうのは、まあ、まだ分かんない部分も結構あるっていうことですよね、うん、その言われてるのもいっぱいあるんだけど、まあ、それ以上にやばいこともあるかもしれないみたいな話なんですよ、
うんうん、
結構怖いじゃないですか。
怖いですね、目失明って。
だからあなたはずっとなんかスマホ、うん、ぐーっといじってて、うんうん、そのまま寝ちゃって翌朝、うん、もう一回見ようと思ったらもう片方見えないみたいなことですよ。うわ、なかなか怖いよね。
まあ僕だったら自分でつなげますけどね
くちゅくちゅいじって、
くちゅくちゅいじってバキ
線切られてるバージョンだから、
すいません、そうかそうか、ちなみに校舎の線してた。いやでも僕さほどいじんないんですよ携帯電話。
そう、
パソコン派俺。
ああ、パソコンでやってんだ、うん、大体
パソコンでするので。
SNS もパソコンで見る
派。SNS は携帯ですけど、LINE はパソコン。
へぇ、
完全にパソコンっすね。
いやね、そう、スマホってまだ危険があってね。
うん。
で、ちょっとね、これ面白いものが最近スマホで分かったんですよ。はい、実はスマホ、独自の微生物が潜んでいて、
うん、
携帯の持ち主によって住む細菌が変わっているってことが判明したと。
どういうこと？
だから
本当にそれすご
い。だから
いやいや嘘、そんな感じじゃないじゃん。俺の別にどういうことは別にいいでしょこれ。わからんなじゃないじゃん。
そう、だから微生物、
うん、
まあまあいるのはわかるでしょ、うん、そのスマホの画面に細菌はいるんじゃないですか、まあ、すからね、それはだから見えてないだけで、うん、どこにだっているっていうのは その通りなんですけども、うん、スマートフォンをはじめとした、まあ、携帯電話、うん、一般のものね、うん、は持ち主の生活場所や仕事を反映する独自の細菌層という、細菌層っていうのは細菌 の、うん、集合体が存在するっていうことが分かったと、
うん、そうか。
腸内環境とかってあるじゃないですか、はい、腸内フローラとかさ、うん、あれもやっぱり細菌ってそれぞれ違うんですよ。
食べるものとか、
食べるもの、
いや腸内だから食べるものとかで
変わ
るの
かな。ああ、そうそうそう、その人 の、
うん、
生活とか、その人がもともと持っている菌とか、
うん、そ
うか、あと、まあ、それ今言った食べ物とか環境で結構変わってくるんですよね、うん、細菌が。でその細菌によってその、同じようなものを食べたりとか、うん、同じような生活をしてても差が出てきたりとかするっていう話があって、うん、でまあその腸内の菌を移植したりすると、
うん、
まあそのお腹良くなったりみたいな、
うん、いますね、
話もあるぐらいなんですよ、はい、でそれと同じようにスマホでももう持ち主ごとにいろんな細菌が飼われている、飼われてるっていうのもおかしいんだけど、勝手に住んでる感じなんですけど、で面白いのが、例えばなんですけども、医療従事者が持ち主のスマホだった場合、
うん、
ちょっと違うんですって、
うんうん、
他の人たちのスマホと、うん、何が違うかっていうと、薬剤耐性菌、要は薬に耐性がある菌が他の職の人に比べて多く存在していると、うん、つまりその病院とかで抗生物質とか、うん、頻繁な殺菌が行われるので、うん、まあそれに対応した薬剤に耐性がある菌が、まあ生じやすい環境になっていると。
面白い。
だからこれ まあ変な話、うん、その医療従事者とかが使っているスマホをそうでない人が触ることによって、うん、もしかしたらその耐性菌、
うん、
まあ使ってる人は大丈夫だろうけど、うん、その普段使わない人がそういう菌に、うん、感染するみたいなこととかもあったりするかもしれないというような話なんですって、うん、
じゃあ携帯電話さランダムに並べてて、
うん、
その細菌見たらさ、
うん、
あこれはもうじゃあ看護師が使ってるやつだとか、
そうそう、
わかるんだ。
そうなんですよ、
うん、
だからこれがもうちょっとは、うん、なんていうかどんどん、
うん、
判明していったら、うんうん、犯罪捜査とかに使えてくるんじゃないかみたいな話もあるぐらいでして、で将来的にはその細菌での捜査をするという可能性が出てきたということなんですよ。これすごいことですよね。
すごいすごい、本当にすごい。
でやっぱりさ、スマホとかってかなり栄養が、まあその細菌によるね、
うん、
手の油とか皮膚の断片とか、
うんうん、
まあ、そういう栄養素がずっと継続的に供給されるから、うん、細菌も常にいるみたいな
んですよ、ね、元気なんだ。
そう、たまに拭いたりとかするじゃん。
するする。
ね、なんかそれ用のあるじゃん、
う
ん、ああいうのでやったとしてもまたすぐ手の油とか皮膚の赤とか、まあ、そういう栄養素が常にあるんで、まあ、細菌はいなくはなんないよね。
ダニと一緒ですね。
ダニね、
まあまあ、ダニもあれですもんね、家主は噛まないんですよね、あいつら。
ああ、そうなん。
家主以外を噛むんですよ、
うん、
その布団を使ってる、
うん、
メインで使ってる人は噛まないんですよ。
確かに泊まりに行ったりとかすると噛まれる
よね。そうなんですよ、
うん、
外部のもんしか噛まないっていう。
へえ、
それと似てますね。
な
んだろ
う
ね、
それお世話になってるからみたいなことなの
そうなんかな。
どういうその理論でなのかよく分からんけど、うちの敷地の
なんか例えば偉い人とかって思ってんのか、うんうん、殿様的な。
さすがにね、うん、済ませてもらってるんで、
うん、
そこはちょっとやりません。 うちの
ほな友人も噛むなよ
って、
うん、
いくら暴れん坊でもちょっとそこだけはわきまえてっていうことなのかな。
わかんないですけどね。でも噛まないんですってね、
うんうん、
あれね、面白いなと思って、それも
まあちょっとそれは知らなかったけど、うん、まあそういうことでですね、うん、だから人それぞれ、
うん、
まあなんか最近、
うん、
いろんなの買うようになっていくんじゃないかなと。浮気とかもなんか分かりそうだな。
どういうこと？
そういうなんかスマホで、
うん、
その人以外のなんか、
うん、
最近が出てきたりとかさ。
指紋でよくない？
まあそっか。まあ指紋、うん、まあそうね。そこまで調べんのそもそもそっか。そうそう、どっちも大変なのか。
うん、
まあそうだな。
犯罪とかに使えるのはいいですね。
うん
うん、
でもこういうことでね、分かるようになっちゃったらもうまたそれに対応してくるんだろうなとは思うけどね、うんうん、
それ用の犯罪用の携帯電話用意してそれには一切触れないようにするみたいな、うん、
とか、うん、犯罪専用細菌とか、
え、
この細菌やっとけばアリバイ作れるみたいなさ、
うん、あ、そういうこと、
うん、
まあ、そこまでなんのかな、
わかんない。
裏書き裏書きなん
だ。でも
な、
そうそう、でも結局これがね、うん、その当たり前になったらまたそれをね、うん、防ぐためのなんかが出てきてってなるんだろうけど、
目指し棒かぶってる細菌がいるかもしれないよ、だから犯罪者の携帯とかに
いや、もうだって細菌なくした方がいいよね、もう目指し棒、うん、やるぐらいなら
目指し棒かぶってるかもしれない、うんうん、いや面白いですねその話ね。
でもこれはなんかね、いろんな可能性をちょっと感じたんですよね、うん、面白いなと思って、ま
あ、とりあえずナイトモードやめるわじゃあ。
うん、そうだからスマホはいろんな危険性がありますよってこと、
うん、
うん、あと人のスマホはあんま触んない方がいいよっていうことだね、
うん
うん、
そうなんだ。
人のスマホほら寝てる間に勝手にチェックするとか人とかいるらしいじゃないですか、
うん、
そういうのはね、良くないよっていうことですよ。
あれどうなってんすかね、前岸本さんが話してたさ、顔認証あるじゃん、
うんうん、
顔認証されたくないからって中国はマスクかぶって寝るみたいな、
そうそう、顔を変えたりとか、
う
ん、
そうそう、
うん、なんかそういうのやるっていうの、
あれは引き続きやってんのかね。
うん、でも動画で俺なんか見たけどね、そういうの。
まだやってんだじゃあ。
うん、
はあ、
まだやってんのかなまあやってんじゃない、だって、うん、そんなに大きく変わってなくない、まあね、顔認証システム
取るんでしょ、
うん、
うん、
網膜のやつとかね、
そうそうそう、
まあそれぐらいだよねまだ結局、うん、もっと発展したらなんかなんのかな、
顔認証の次ってこと、
うん、今だって指でしょ、まず指紋認証とセキュリティでトップクラスっていうのは指紋と網膜なんですよ、ね、確か、
うん、
で今ねスマホクラスだと顔認証と、
うん、顔認証ね、
あとあれ指紋もあるか、
指紋もある古いやつだと、
何があるんだろうね、
次ね、
今後あるとしたら、
え、何だろう、
声紋もあるね、
声紋、
声、
あ、声
か、声でロック外すっていう、
はいはいはいはい、
うん、もうありえる、
あのあれっすもんね、今 iPhone を立ち上げるときって「Hey Siri」って何回も言ってくれって言いますもんね、声を覚えさせるために、
ああ最初にね「
Hey Siri」みたいな、
うん、らしいね、
そうそう、そういうのもあるからな、
もう脳なんじゃ、
ノーな、
ノーロックじゃない、
ノーロック、
うん、
ノールックみたいなノーロックどういうことですかそれ、
そのもうスマホと脳が連動してて、
うん、
チップみたいなのが、まあ、脳の方にもあって、
うん、
で外したいって思った瞬間にもう外れるみたいな、う
ん、正門でよくない
いやもうでも正門も必要ないよ、
うん、
もう脳だから、
それってさ
考えた瞬間もうあの煩わしい動きしなくていいんだよ、うん、あのなんかパスワード打ったりとか、
じゃあさ携帯電話なくなる方に動くんじゃない、
うん、どういうこと、
だから脳内グーグルみたいな
あ
そっちに動くんじゃない、
あまたなくす方ね、そもそも本体をね、
そうそもそも物があるからロックしなきゃいけないんだから、
入れちゃう
物がなくなり、あそうそうそうそう、
あ
頭なんか入れちゃえばね、
うん、
ロックなんて入れる必要ないんだから、自分の体なんだからそもそも、
まあね、
うん、
でもそれさえもハッキングしようとするやつ出てくるかもよ、
いるでしょうね、うん、笑い男でしたっけ、
うん、
うん、
あなんかね あれでしょ、
広角
機動隊の、ね、
みたいな、ね、
話みたいな、
うん、そうそう、うん、
そしたらもうだからやっぱ脳内ロックしていくしかないよね、
脳内ロック
脳のデータもロックしていかないと抜かれちゃうわけだから、
うん、あのでも簡単なんでしょ携帯電話のロック外すなんて、
簡単簡単、
ね、
あのできる人からしたらね、
うん、
もう普通の人のスマホなんか見放題、
むちゃくちゃ簡単だし、あと人のスマートフォンをハッキングして、
うん、
今どういう風なのを見てるかっていうのを見られるじゃん、
うん、カメラでね、
そうだから開けてる時の指の動きで何番の何を押したかっていうのも全部録画できるから簡単に開けられるっていうもんね、
うん、まあもうそこまでしなくて も多分
簡単に
直接開けられちゃうと思うけど、
すごいわ、
だからなんかあれよね、大して役に立ってないんだろうね本当は、うん、パスワードとかそういうのって ね、
あのもう本物の前にしたらね、
そうそう、うん
うん、
赤子の手をひねるかの、
いやそうよ、
ような話らしいよ、
プロがさだいぶ前にやってた、だいぶ前っていうかまあこの数ヶ月前やってたんですけど、あのハッキングのね、
うん、
プロがやってたのが喫茶店に、
うん、
机の上にね携帯電話置いてるんですよ、ポーンとみんながね、
うんうん、
でそれをハッキングしてアラームを鳴らせるかどうかってやっててさ、
うん、急に
そう、
うん、
あの秒で鳴らしてたわ
ジーってな
ってた、そうそうそう、えこんななんって思ってポンと置いたらそれでパソコンでタタタタッついてトンとしたらジンジンジンジンジンってなって、それはロック外してアラーム機能をオンにして、
うん、
超簡単にしてた、
じゃあもうどうしようもできないね、
プロからしたらね、プロいないからね、うん、まあそうそう、
うん、
うん、
プロそうね、
うん、その持ち運ぶ用のタブレットの携帯電話に貴重な情報を入れるなって話か、
うん、
そうしなきゃ
常にさ、うん、狙われるとするじゃんプロに、うん、
はい、
したらどうする、
え、
プロに常にデータを狙われてる、うん、というのが分かった状態で生活しようとするんであれば、うんうん、どうする、
もう記憶で生きていきますよ、だから
いや
頭の
どんどんレトロになっていくよね、それ
まあね、
方法論が、
メモ帳とか
電話帳とか、
そうそうそうそう、
どうしようもできないよね、
でもどうしようもできないよ、
なんかそいつを見つける方に行くわ俺多分、
あスパイをね、
うん、
うん、
そいつをとっ捕まえるっていう方にしか頭いかないと思う、
こんな汚ねえ街にそんな綺麗なスーツ着てるやつ一人もいねえんだよ
そうそう、
スパイボコボコにするみたいな、
まあ大体ね、そのコンピューターのやってるやつなんかそんな大して、ね、
あまあ ね
マッチョじゃないだろうし、
うんうん、ボコボコですよ、
何の話してんだとか分かんなくなりましたけど、
本当にわけ分かんないけど、
まあ皆さんスマホの扱いにはちょっと気をつけた方がいいよ、ね、というお話でございました、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。